東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
任脈は徳脈と違って全身の陰の気を司る、調節するという役割をします。陰の気と陽の気を調和を図るためには、陰の経絡とつなぐだけではなくて、すべての陽の経絡、つまり臓の経絡だけではなくて風の経絡にもつながっています。中極っていうのは任脈と膀胱のシステムとつなぐ重要な経血です。中極は膀胱の母血とも言います。母血は母で母臭の母です。膀胱の気がここに集まるという意味です。膀胱の気集まるという役割ありますので、膀胱の病気の場合はこのツボをよく使ったりします。例えば膀胱の風の病気の場合はおしっこが出ないとか、おしっこが頻繁に出たりするとか、そういった病気があります。でその場合はこの中極というツボを使って治療を行います。少し余談なんですけども、おしっこの色で体の中に寒気が溜まっているか、あるいは熱が溜まっているかって判断する簡単な方法なんですけども、おしっこの色を見ます。もしおしっこの色は白、つまり無色透明の場合でしたら、大体の場合は体の中に寒邪、寒さが溜まっているということ、寒気が溜まっていることを意味します。でもしおしっこの色って黄色だとしたら、これは色濃けば濃くほど体の中に熱が溜まっていることを意味します。赤いだとしたらもう血尿ですから、血液おしっこの中に出ているということを意味します。膀胱炎の場合なんですけども、大体その膀胱の周りのある膀胱の中に熱がこもっているという可能性があります。熱がこもっている、要するに気が詰まっているんです。気が詰まってしまうと、気の流れがしなくなってくると、そこに熱が溜まってしまいます。熱が溜まってしまうと温度は高くなりますので、そうすると西洋医学の場合はそれは膀胱炎とか腎盂炎とか、そういった炎症というふうに見ます。治療の時にそこの熱冷ましするために治療したりします。東洋医学の考え方としては、そこに熱があるということは、理由としてはそこに詰まってるから熱が溜まってるんです。その熱を下げるというではなくて、その詰まりを、滞りを解消してあげれば、気の流れが良くなってくると熱を自然に下がってきます。車の渋滞と同じです。車が大渋滞してしまうと、みんな排気ガスいっぱい出しますので、その詰まってるところの温度が高くなっていることが当たり前です。その温度を下げようとするではなくて、その渋滞の状態を解消してあげれば温度自然に下がってきます。膀胱炎とか腎盂炎とか、その周りの詰まってる状態を解消してあげれば、その炎症といった症状も自然になくなります。東洋医学と西洋医学の治療の考え方、そこは違います。中極の上に肝源というツボがあります。肝源というのは小腸と任脈とつなぐ重要な経血です。ですから肝源は小腸の母血とも言います。小腸の気がここに集まる。小腸の機能に何か問題が起きた場合は、その治療に肝源というツボをよく使います。小腸というのは神経と表裏の関係があります。生理学のところも紹介しましたんですけども、で心臓というのは24時間動きます。車のエンジンみたいに動くたびに熱作り出します。心臓って下に横隔膜あります。呼吸するときに横隔膜上下しますので、上下するたびに上で心臓を作った熱を下の方に送ってきます。どこに送るかというと、胃とか小腸に送っていきます。送って胃と小腸を温かい状態にして、食べ物あるいは飲んだ水、あれ胃とか腸の中に入ってくると、この熱を使って消化と吸収という活動をします。ですから正常の状態であれば、小腸というのは心臓から熱をもらって常に温かい状態をキープするのは正常です。もし横隔膜の動き悪くなった場合、つまり普段呼吸するときに横隔膜大きく上下しますけれども、呼吸浅くて この上下の幅小さい場合だとしたら、上の心臓の熱下の方に伝わっていかないですので、胃の周りは冷えてますし、小腸の温度も下がってきます。小腸の温度下がってきて、まあ、当然周りの大腸の温度も下がってきますので、腸の動き鈍くなります。腸の動き鈍くなってくると、まあ、小腸消化吸収活動全体的に低下しますし、一番典型的な症状としては便秘です。便秘の原因ではほとんど小腸の温度が下がって、小腸の動き活発ではなくて、その便を食べ物を押し出すという力が弱い。そのために小腸とか大腸の中に便が溜まってしまうというのは東洋医学の考え方です。だから理想の状態なんですけども、小腸はずっと温かい状態キープするのは理想です。養生法としてこの肝源を補給するという養生法があります。だから定期的にこの肝源を補給すると、お給の熱小腸に伝わっていきますので、小腸をずっと温かい状態キープすることができます。小腸の温度高いだとしたら消化機能高くなります。消化吸収という機能高くなりますので、栄養素をちゃんと体の中に吸収することができます。ちゃんとしたエネルギーを作ることができます。そうすると健康の元になります。下腹部の温度っていうのは基本的に小腸次第です。で、小腸の温度が低いだとしたら、その周りの温度、例えば膀胱の温度も低いですし、大腸の温度も低いですし、子宮の温度も低いです。下腹部の中には水が溜まります。小腸の温度が高いだとしたら、周りの臓器を温めて中の水分を水蒸気に変えてくれます。体の中に水が溜まらないんで、小腸の温度が低いだとしたら、周り加熱するという温度が足りないだとしたら、子宮とか卵巣とか膀胱とか大腸とか、そういった周りの臓器の中に、あるいは外に液体状の水がたくさん溜まります。あるいは血液も溜まります。水とか血液溜まってしまうと、水と血液の中には不純物どんどん増えていきます。で、不純物どんどん増えていくと、例えば卵巣の周りに血液が溜まって水が溜まって不純物が増えていくと卵巣脳腫になったり、子宮の周りだとしたらそれ子宮筋腫になったりします。卵巣脳腫と子宮筋腫の人では、小腸の温度が低い人イコールお腹冷えやすい人とも言えます。治療の時に必ず小腸の温度を上げてお腹を温めるというのは大前提です。で、その前提しないで治療してしまうと効果得られないと考えた方がいいと思います。小腸と心と表裏の関係ですから、心臓の病気の場合は肝源を使ったりするということをよくあります。で、後で紹介しますけれども、任脈の上に心の母血があります。虚血というツボがあります。その心臓病の治療の時に肝源と虚血とか、そういったツボをセットして刺激してあげると、心臓の救急救命の治療に非常に有効です。女性の生理関係のトラブルなんですが、例えば人によって生理の量は非常に多いと、あるいは1ヶ月何回も生理が来る、だらだら生理が止まらないというケースがあります。この生理が量が多いとか、生理がだらだら終わらないというタイプの人では、ほとんどお腹冷えて小腸の温度低いと考えた方がいいです。なぜかというと、例えばこれは自然界のことを考えると、冬寒い時に水道管破裂してしまいます。要は寒さによって血管収縮します。収縮して中の水凍ってしまって、その張力で水道管が破裂してしまいます。で、破裂してしまうと水がバーッと溢れ出てるんです。体の中にも同じです。体の中に寒気が溜まってしまって、血管ずっと収縮している状態で、ある程度過ぎるとこの破裂の症状が出ます。破裂は別に血管そのまま破けてしまうではなくて、中の血液外に溢れてしまうという症状になります。生理の場合だとしたら、出血の方はなかなか止まらないとか、出血の量が非常に多いとか、治療の時に 小腸を温める、特にこの肝源というツボをお灸で温めるということは非常に重要ですね。不妊の場合も特にそうですね。小腸の温度が低いとしたら子宮の温度も低くなるはずなんです。で、子宮の温度が低いとしたら胎児育てにくいという環境になります。寒いですから。不妊の治療するときに必ずこの小腸の温度を上げるということを大前提にして治療を行った方が有効だと思います。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。